きるあなたの微笑み、今日生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私、あなたの今日はいかがですか。熊田奈美子です。今日の微笑みトークは第一の火曜日、微笑みスタジオのコーナーです。今日は渋谷区恵比寿にあります日本キリスト改革派東京音調協会に伺いました、牧師の美濃光一先生にお話を伺っていこうと思います。美濃先生、今日お忙しい中ありがとうございます。
どういたしまして、
今月の私の町のこの教会で東京音調協会の映像を拝見させていただきありがとうございます。素敵な教会ですね。先生、日曜日は賑やかに大勢の方々がいらっしゃってるんですね。今日はよろしくお願いいたします。まず先生のご出身はどちらですか。
北海道、それも真ん中の富良野というところです。
素晴らしいとこにお誕生になったんですね。そうですか。先生がお生まれになった時、ご家族はクリスチャンでしたか。
いえ、誰もいませんでした。ただ母がよく子供の時に教会学校に行った話をしてくれましたので、そういう意味でキリスト教というのは、聞いておりました。
で、先生ご自身は教会学校に
行ったことはありません。
ありませんでしたか。そうですか。そして成長なさって、先生は関東の方に、そうしました、大学生の時に、
大学の時に来ました。
なんかこう、その当時遠くふるさとを離れてみたいなことでしたが、もう喜び勇んでっていう感じでしたか。
そうですね。私は親元離れたくて早く大学に行きたいと、そういう思ってましたよ。
そうすると大学を選んだその学部とかも先生ご自分で。
自分で経済学部を選びましたけども、元父が商売人だったもんですから、自分もその家の後を継ぐと、そういう気持ちで大学に、
そうだったんですか、で実際にそうしますと、そういうところとキリスト教との接点はどんなところから始まったんですか。
実は、私がキリスト教を本当に、関心を持ち出したのはですね、大学の授業を聞いてからなんですね。というのは、経済学の授業の中でですね、今のような金融資本主義じゃなくて、昔の資本主義の初期の頃ですね、クリスチャンたちが神様のために働くということで資本主義を発展させたんだということを知りまして、と思いましたね。というのはですね、私がこの宗教というものは、そういう社会の中で生きるんじゃなくてですね、弱いもので、社会に生きられない者たちが信じるものと思ってましたから、神様のために働く、そしてまたそれは経済をですね、進展させたということを聞いて驚きましたね。それが最初の出会いでしたね。
大学のですから、授業の
中でしたね。
中でしたか。そして、ただその授業を聞いて、そのことを思ったけれども、実際に聖書とかキリスト教には接してないわけですよね。
そうですね、まだね。
そうしますと、そのところになんか流れていたというか、先生の中でどんな変化が。
実は大学の中に、お昼休み聖書を読んでお祈りしているそういうサークルがあるということで分かりまして、そこに行ってですね、そこから初めて教会に行くようになりましたね。
自分で行ったんですか。
自分で行きました。
あら、じゃあ相当その授業の内容が衝撃的っていうか、
すごくやっぱり田舎から出てきてですね、どう生きるか分からない自分にとって、一つの言葉って言いますか、神様のために生きるっていうのが私にとってはものすごいインパクトでしたね。
で実際にそのサークルに行ってみてどうでした。
みんな小さなサークルでしたけれども、みんなとにかくいい人なんですけども、一つだけ気になることがあって、みんなお祈りするときに、私は罪人です、お許しくださいと、いうのを聞いて、わあ、この人たちはかわいそうな人たちだなと、そういうふうに初め思いましたね。
自分が罪人ですとこういう言葉も時は不思議、
不思議に思いましたね。
でそのサークルに行って初めて聖書を手にしたんですか。
そうですね、初めてそうですね。毎日ただ聖書を読んでお祈りしているだけだったんですけど、非常に、私は惹かれましたね、心をね。
じゃあ、一回行って、何でもそうですけど、一回行って嫌だったら、行かないですよね。
その間に教会に行きまして、もっとキリスト教のことを分かるために、続けてみようと思って続けたんですね。
でも、そんなに近くに教会があったわけですか。
すぐそばに。
すぐそばに。
海外教会があります。
大学の。
大学の裏にありました。
あら それもまたすごいですね。じゃあ先生、自分でたった一人で知り合いもないのに教会の門をくぐったんですか？
怖かったですよ。ですから本当に怖かったです。
どんな時行ったんですか？ウィークデーに。
いや、もう日曜日朝教会の周りに 2,3 回回ってようやく入ることができましたね。
じゃあ日曜日に教会に人が集まるってことは知ってたんですか？
まあ、それはわかります。
ああ。
一回教会に入ったらまた出てこれねえんじゃないかと思いまして、
はい、
ちょっとそれで非常に怖かったです。勇気が必要でした、うんうん、
でもたった一人で入っていって、日曜日ですか、礼拝ですよね。
礼拝です。
礼拝に初めて行ってもどうだったでしょう？
全然わかんなかったですね。でその中で印象的なのは、イエス様を信じれば永遠の命を与えられますと言いましたけども、私はまだ19歳でしたから、まだ永遠の命は欲しくない、今生きる力が欲しいなと思って聞きましたね。
でその時の、その、まあ、その教会に行って、その牧師さんが語られる説教を初めて耳にして、
全然分からなかったです。
そうですか。ただその1回限りじゃなくて、もう1回日曜日に行こうと思ったわけですよね、
ええ、
それはどんなところが一番引きつけられたんですか？
う
ん、
それはやっぱり神様のために働くっていうのはどういう気持ちから出てくるんだろうかっていうことを知りたくて、とにかくそれまではもう教会のあらゆる集会に実は出席しましたね。
あ、自分から。
そう、知るためにですね。わからないので。
先生すごくこう、なんか高学士に燃えてるというか、その当時の、
やっぱり自分がこれから生きるためにやっぱりもっとちゃんと、うん、これで生きられるっていうものが欲
しかった。人生哲学みたいなものを。
まあそうですね。
うん、それででも意欲的ですよね。す
ごい。まあ、それはわかりません。もう自分が必死でしたね、やっぱり。
必死だったんですか？
田舎から出てきて何もわからない。
はい。
当時学生運動がありましたから、これから自分がどう生きていくかもね、わからない中で。教会、あるその一つの言葉で本当にずっと教会生き続けました。
で例えばそれがずっと続いたわけですけど、その数ヶ月で辞めなかった、
分かるまでと、
分かるまで、
と思っていたらですね、6ヶ月ぐらい経って、ちょうどクリスマスが3ヶ月ぐらいの後に
あ
ったので、
はい、
実は私 の, その中にクリスマスに宣伝を受ける方が結構いらっしゃって、
教会に
私の中に、
はい、
名前が入ってたんです。私びっくりしましてね、どうしてですかって言うと、君はもう毎週来てるからいいだろうと言われて、それで
それ、
まあそれで悩みましたけども、やっぱり神様がいらっしゃることが分かりましたので、洗礼を受けました。
じゃあもうその当時先生の心の中はすでにこう、もうなんていうんですね、すごく福音の内容とかの、もうすごくこう神様を信じて生きる人生は自分にとってこうなんか必要だみたいな、
もうそれはありましたよ。ただ神様のことが分からないので、ある時牧師にですね、先生どうしたら神様のことが分かるんですかって言ったら、うんうん、お祈りしてみなさいって、
ああ
神様いらっしゃるなら教えてくださいって、お祈りしてみなさいって祈った時、本当にそこから私の、クリスチャン人生は始まりましたね。
なるほど、だからお祈りして、あ、本当に神様いらっしゃる、実感したわけですね。
そうですね、本当にその時初めて分かりました。
ああそうですか。じゃあ教会に行って9ヶ月ぐらいで洗礼を受けた。
そうなんです。
そうなんですか。洗礼を受ける決心って人によって様々ですから、すごくスピーディーに受ける方もあるし、もう10年ぐらい通って受ける方もあります、
ね、私の場合は強いられて仕方なくという
ところです。ああ、ね、だって
でもよかった、今それで本当によ
かったんですね。その時だったんですね。
その時だったんですね。
でそこからその大学生活を送られて、クリスチャンになって大学生活があって、で、そしてその自分はじゃあどう生きようかっていうことを考える中で、
そうですね、
こう心でその今の先生、牧師さんしてらっしゃいますので、
そうです、
そこにこう繋がってった。
それはいろいろ迷って分からない、まだまだ本当に分からなかったんですね。まず、その、最初は神様のために働くっていうことで、神様のことはもうよく分かりましたけども、
はい、
もうイエス様のことがまだ十分に分からないままですね。
はい、
非常に自分が、まあ、悶々としたある意味ではクリスチャン生活を過ごしたんですけれども、しかし自分が3年生になって4年っていうの時に、
ね、いよいよ卒業、
これから自分がどうして生きようかという、
そうですよね、
やっぱりこの神様の言葉を語る、まだその時は福音なんかよく分かりませんよ。でも、神様の言葉を、神様のことをみんなに語りたいっていう、そういう気持ちはありましたよね。
でご家族はクリスチャンではないし、 あの先生がそういう、あの、まあ、言ってみれば一般的に言えば宗教家ですよね。そうです。そういう人として生きて人生生きていくってことについて、なんか大反対とか。
もう大反対です。
あ、やっぱり
私の師匠はなんでお前は西洋坊主になるんだと。
あ、そうです
よね。そういう言い方をしましてですね、
はい、
私は2年ぐらい監督されてました。監督されましたね。その中で進学校に行って、しかし一つだけ明らかなことは、その父にそのことを言ったときにですね、本当に心が今まで味わったことのない平安で、これこそが神様がやっぱり私に与えてくださった道なんだなということを確信しましたね。
そうしたら感動されましたから、経済的にも大変ですけど、
でも全然なんていうか
アルバイトしながら、
アルバイトしても嫌だとか困ったなとか後悔は全くしなかったですね。むしろこれが一番の道だと思いましたね。
でも空の鳥がチュンと鳴いたら、その日神様は必ず必要なものをくださるって、
本当にそういう中で、はい、神様は必要なものは全て与えてくださる。御心であるならば、御心に従って歩むならば、神様はちゃんと、うん、あの必要なものをくださるということを本当に今でもみんなに伝えたいですね。
ああ、そうすると、そしてその勉強が始まって、そしてそのご家族との和解も、
後からもう理解してくれました
ね。
まあ、初め牧師になる時にはもう親を捨てると思われたみたいなんですけど、そうじゃないってことをもういろんな形で伝えまして分かってもらいましたね。
なるほど、なんかすごいもう美濃先生の人生物語。
いや、まあそんな大げさなことじゃ
ありませんけど、そのヒストリーが。先生はあの学ばれるために海外にもいらしたって、その挑戦も、先生の中である時期に。
そうですね、大学あの進学校を行っておりまして、やっぱり日本人にこの神様のことを、はい、まあ、だんだんその福音のことも分かってきまして、ぜひ伝えたいという、どうしたらあの、はい、分かりやすく皆さんに伝えることができるのかという気持ちがあってですね、その悶々としている間に神様はこういう海外で勉強する道を与えてくださいましたね。
なるほど、まあ、あの素敵な奥様がいらっしゃって、その海外でそこで出会ったってことも素晴らしいプレゼントです。
いや、それはもう素晴らしいプレゼント。
そうですよね。
そうです、
はい。まあ、今はあのもう先生はもうお孫さんもいらっしゃって、先生になられてどのくらいの年月が経ったんですか。
もう40年を超えましたね。
そうですね。で、今の時点で立ってその青年時代を思い返して、今生きる青年たちのたくさん伝えたいことがあると思うんですが、どんなことを一番、
あのぜひですね、皆さんに知っていた、あの考えていただきたいことはですね、やはり自分これから生きる人生というもの、せっかく与えられたんですから、
はい、
本当に生きてよかったなという人生を送っていただきたい、はい、そのためにはぜひ神様を、ね、知って、神様の愛と許しというのはここに本当に私たちの幸いがあるんだということを、ぜひみんなで知ってこれから歩んでいただきたいと思いますね。
なるほど。もうだから美濃先生人生悔いなしという感じですね。
全く悔いはありません。
そうですね。ああ、そうですね。もう今日は本当にあのいろいろなお話、初めて聞くお話もいっぱいあって本当に嬉しく思います。また機会がありましたらぜひあのお話をいただきたいと思いますが、はい、あの最後に今あのネットでリスナーの方大勢聞いてらっしゃるんですが、聖書のことを知りたい方もいらっしゃいますので、一言先生、じゃあ最後にリスナーの皆様に、
あの神様はやっぱり私たちに知ってもらいたいのはイエス・キリストなので、イエス・キリストのことをもっともっと皆さんに学んでいただきたいと、はい、そういうふうに思います。
はい、今日は本当にありがとうございました。
いいえ、どういたしまして、
はい、今日のほほえみスタジオいかがでしたか。東京音調協会の美濃先生にお話を伺いました。美濃先生の人生の一歩一歩を導かれた神様、この素晴らしい神様をあなたも知ってください。あなたも近くのキリスト教会に行ってみたいと思ってらっしゃいますか。係でもご案内いたします。最寄りの駅を書いてどうぞお知らせください。お待ちしています。また番組からのプレゼントです。リジョイス聖書日課の CD です。お申し込みの方にもれなくプレゼントいたします。郵便のお申し込み先は郵便番号 101-8691 神田郵便局支所箱190番ほほえみトークの係です。 この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。来週は皆様からのメールやお便りのご紹介をします。それではまた来週まで。お元気で。